それではこの朝はあなた方の喜びのために、あなた方の喜びのためにという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちは、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいますとパウロが語るのを見ました。そのような確信は、彼自身の実体験に基づいていたわけですが、実に多くの苦しみを受ける中で彼は主の慰めをこう体験してきたわけですね。そしてその慰めとは、苦しみの中から助け出されることはもちろん、それを意味したわけですが、と同時に神様ご自身に近づけられることを意味しました。その苦しみを通してですね、死の危険を通して、もはや自分自身を頼まず、死者を蘇らせてくださる神様により頼むものとなることで、主ご自身を、神様ご自身を体験すること、それが彼の慰めとなったわけですね。で、それは私たちの慰めでもあるわけです。たとえそこから救い出されなくても、でも私たちはこのお方によってよみがえらされる、私たちには天国が与えられるゆえに、私たちはもう絶望で終わることはない。むしろその先には光があるわけですよね。希望がある。で、その主の慰めは、今日もあらゆる苦しみの中で主により頼むもの、つまり私たちに与えられています。与えられます。それは私たちもまた、その慰めを持って苦しみの中にいる人々を慰めることができるため、私たちのためだけではなくって、それを持って私たちは他の人たちを慰めることもできるためですね。そのために主は私たちを慰めてくださいます。ただそのような慰めの背後には祈りが不可欠ですね。ただ、はい、苦しいから、まあ、その叫ぶこと自体、主に助けを求めること自体祈りなわけですけれども、その人の祈り、また多くの人の祈りが必要なわけです。ですからパウロは先週の最後のところ11節でこう言いました。あなた方も祈りによって私たちを助けて協力してくださるでしょう。それは多くの人々の祈りにより、私たちに与えられた恵みについて多くの人々が感謝を捧げるようになるためです。皆さん、この文を読んですぐ理解できます？私はよく自分はもうその、こういう文章に長けてない、苦手、むしろ大の苦手だったわけですけれども、なんかパウロのこういう表現を見ると、まあ、私が文章力がないか分かりづらいのか、それとも私はパウロに似てこんな感じなのか、なんかちょっと分かります？この聖書ってそういう文たくさんないです。ちょっと特に長くなるときには、ね。で、英語で読んだりすると、あ、ちょっともうちょっとわかるとかね。他の訳を使うとそういったことがあると思うんですが。まあ、とにかくパウロはこのように言うわけですね。祈りを持って福音の働きを助ける人は、そこで与えられた恵みについて、神様に感謝を捧げるようになるわけです。祈らない人は、そこで恵みがね、表されても、救いの経験、何にしても恵みについても、無関心でしょ、基本。でも祈る人はその恵みについて神様に感謝するようになるわけですよね。で、パウロはコリントの人々もまたそのように祈りを持って自分たちを助けて協力してくれると信じていたわけですね。してくださるでしょうっていうのは、なんか嫌みったらしくしてくださるでしょう当然みたいな、そういうよりもしてくださるでしょうって。ね、で、なぜそうなのか。それは今日の箇所に入っていきますが、12節以降の彼の誇りですね。私たちの誇りと言ってますが、彼の誇りに基づいていました。誇るところ。というのも日本語ではわからないのですが、わからないんですけれども、12節の初めには、そこまでの、それまでのことを説明するフォーですね。ギリシャ語ではガルと言いますが、フォーという、というのはっていうことで、というのはとか、なぜならっていう、その接続の言葉があるからですね。で、これを、おそらく、まあ、英語でもすごいわかるんですけれども、もう、フォー、フォー、フォー、フォー、フォー、フォーでね、なぜならなぜ、というのは、というのは、というのはっていうのは、すんごい多いんですよね。だから、まあ、日本語ではね、もう、その解釈が入ってあれなんですが、というのはって、こう、ずっとこう、説明というかね、それをパウロはしてるわけです。ですね。で、12節から12節をもう一度お読みしますね。で、ここのところに4が入っているわけですね。というのは、私たちがこの世の中で、特にあなた方に対して、 清さと神から来る誠実さとをもって人間的な知恵によらず神の恵みによって行動していることは私たちの良心の証しするところであって、これこそ私たちの誇りです。私たちはあなた方への手紙であなた方が読んで理解できること以外は何も書いていません。そして私はあなた方が十分に理解してくれることを望みます。あなた方はある程度は私たちを理解しているのですから、私たちの主イエスの日にはあなた方が私たちの誇りであるように、私たちもあなた方の誇りであるということをさらに十分に理解してくださるよう望むのです。パウロの誇り、それは誇りとするところ、それは清さと神様から来る誠実さと思って、清さと誠実さを持って神様の恵みによって自分たちは行動しているっていうものでした。これを自分は誇るっていうわけですね。特にコリントの人々に対して、みんなにそうなんですよ。でもここに特にって言ってますよね。あなた方に対してっていうのはコリントの人々に対してもまたそうであると彼は言いましたということは、ではパウロは彼自身の行動を、つまり彼自身を誇りとしていたんでしょうか。そのように行動しているよ、ね、清さと誠実さを持ってね、主の恵みによって行動しているよって言った時には、それは彼自身、私はそんな素晴らしい働きをしているよ、自分自身を誇りとしていたのでしょうか。そのような高ぶる心から、自分を誇る心から、あなた方も祈りを持って私たちを助けてくれるでしょうと言ったのでしょうか。違いますね。というのも、彼はこの神の恵みによって行動することとはその対照的に何て言ってます？人間的な知恵によらず、人間的な知恵を出すわけですね。神の恵みと人間的な知恵を対照的にこう言うわけです。つまりコリント教会のある人々は人間的な知恵としてのこの世の知恵ですね、この世の知恵、人の素晴らしさを誇る、人の賢さを誇るこの世の知恵です、神様をいらない、ね、神様により頼むんじゃなくて神様から独立して自分で生きるっていう、そういったあの考えであり知恵のことですが、そのような知恵を誇ることで、この世の知恵を誇ることで高ぶり、自分を何者かと思う、高ぶり、そしてそういったところから分派、お互いの間に分派の争いや、あらゆる罪の問題、自己中心性から出てくる罪の問題、不貧困も含まれてますね、罪の問題を引き起こしていたわけですが、パウロは違ったわけですね。彼は神様の知恵としての、神の知恵としてのキリスト救い主イエス様を誇ることで、清さと誠実さとを持って、この方の御前に歩む、清さと誠実さを持って、この方の恵みによって行動していたわけです。で、そのことを誇ると言ったんですよ。ですから、そのような行動を誇ると言ったときに、それは自分自身ではなくって、彼は知ってるわけです。自分も以前はそんなものだった。ね、自分は正しいとやってた、もうその熱心さでさえもそれを持って神様の迫害していた、神の教会を迫害していた。だからね、そういった自分は罪深いものだって分かっていたわけですけれども、そんな自己中心な、自分で自分を正しいとする、自己義認するような罪人をも許して、愛して義とすることで、ライチャスとすることで、神様と隣人を愛する歩み、自分を愛する自己中心な歩みではなく神と隣人を愛する歩みへと導かれた、この主、そして主のこの導いてくれるこの主の恵みを誇ることを意味していたわけですね。それを誇っていたわけです。で、彼はこうも、またこうも言いますね。私たちの主イエスの日には、あなた方が私たちの誇りであると。つまりコリントの生徒たちこそ、救いの完成の日に、主の前にいて、その救いの完成の日に、パウロの誇りとするものというわけですよね。あなた方こそ、彼のその働き、彼がイエス様に忠実であったことの、まあ、証拠のようなものですよね。誇れる、ね、私こんなことしたよっていうことじゃなくて、今言っているように、神様に忠実に仕えて、神様のおっしゃる通りにして、この人たちのその救いが完成した時に、彼らこそ私の誇りだっていうわけです。で、このことはただ互いに愛と信頼の関係にある場合であれば、お互いにですよ、 一方通行じゃない、お互いにそういった関係があるならば確信を持って言えると思いますね。ね、あなた方は私の誇りなんだ、そうでしょって言って、あなたも私、ね、あなたにとっては、ね、で私は誇りでしょって言って、そういうようなね、でもそれは愛と信頼の関係が成り立っていると、ね、言いやすいわけですよね。ただコリント教会のように問題が多かったわけですよね。で高慢で自己中心な人々に対して、でまた後で触れますけれども、パウロは手紙を書いて、第一の手紙を書いて悔い改めないね、手も手を送ってダメ、自分自身も言ってダメだったっていう、そういう人たちに対してこのことを書いてますからね。この手、あの涙の手紙がその後あって、でこの第二の手紙を書いてるわけですけど、その彼らに対してこう言うっていうのはなかなか難しいと思うんですよね。あなた方こそ私の誇りだって、私たちの誇りだって、いや私だったら、いや大丈夫かな、本当に救われてるのかな、この人たちいて、なってもおかしくないと思うんですよね。どうでしょう皆さん。でもパウロはそのように言ったわけです。そしてコリントの人々にも、私たちもあなた方の誇りとするところ、あなた方の誇りであるということをさらに十分に理解してくださるよう望むと言ったわけです。その日には私はあなた方を誇るし、あなた方にとっても私は誇りとなりますよ、このことを十分に理解してくださいよ、私たちは皆主の前に出て救いに預かるからです。パウロはなぜそのように言うことができたのか、ね、そんなにこうそうですよって言うことができたのか、そして理解してくださいって言ったのか、それは彼らに対する神様の選び、神様の選びとその救いの確信によると思うんですね。つまり彼らのうちでこの救いの良い技、良い働きを始められたのは、福音を届けたのはパウロですよ、実際にコリントの人たちにもともとね。でも彼らのうちでその救いの良い働きを始められたのがパウロ自身ではなくって神様であること、それゆえに神様はその彼らの救いを完成してくださる、この方がしてくださる、この方が選び、この方が私にね語れと言いつつ恐れずに語り続けなさいと言って語っていたイエス様の十字架以外語ね、述べ伝え前と言ってこう決めて、それをね語っていく中で神様ご神の霊を持って人々のね、心に働きかけて救われていったわけですよね。ですからそういった意味で神様は彼らの救いを始められた方は完成してくださると、パウロはこの方に望みを置いていたからではないかと思うんです。わかります?あなた方にかかっているよ。あなた方のね、頑張りにかかっているよ、ね。今の状態では救いの完成は遠いよ。ね。いや、実際にはそうだったでしょうね。大丈夫かなって、そういうね、思いがあったと思います。苦しい思い、葛藤する思い、パウロの中にあった。でも、そこで人間的なものを見て終わりではなくって、このお方、この救いはどこから来たのか。この方ではないか、この方が始められたんだが、この方が救ってくださるから、そこにパウロは望みを置いたからだと思うんですね。ですから今は罪の問題も多く、またそのためにパウロ自身も苦しまなければならなかったわけですよね。コリントの人々のために、また多くの人たちが他にもいますよ、他の教会があるわけです。その苦労ねあるって、こうこの手紙後でも出てきますけれどもね、その配慮であったりね、そういったことがあるわけですが、でも主の日における彼らの救いの完成を彼はどこまでも望みとした。そこからずれることがなかった。主はそのことをしてくださるのゆえに、イエス様が、さっきも少し触れましたが、私の民だ、この町には私の民がたくさんいるってパウロに言われた時に、その状態でみんなが集まってきたんじゃないですよ。パウロがそのことを信じて御言葉を語っていた、福音を述べ伝えていった時に人々が救われていったわけですね。で、その私の民と言われたコリントの人々に対して、このことのようにパウロは神様に対してするように清さと誠実さと思って、どこまでも神様の恵みによって行動したわけですね。そこでイライラするとかね、ちゃんとしなさいって言ってますよ、そういったことは。でもそれで変わるっていうのも、神様がそれをしてくださるゆえに、私がすることはこのお方に忠実に、このお方の恵みに満たされ生かされることで、私は清さと誠実さを持って仕えていくこと、
接していくことだっていうわけです。そのことを通して彼らがパウロの伝えようとしていること、その真意を、ね、十分に理解するためですね。この時点ではある程度しか理解してないわけですので、それを十分に理解してもらうためです。15節16節のところ、この確信を持って私は次のような計画を立てました。まずはじめにあなた方のところへ行くことによって、あなた方が恵みを二度受けられるようにしようとしたのです。すなわちあなた方のところを通ってマケドニアに行き、そしてマケドニアから再びあなた方のところに帰り、あなた方に送られてユダヤに行きたいと思ったのです。前に地図が出ます。先週見たあれと一緒ですが、で第一の手紙の最後のところ、最初の手紙の最後のところでは、五旬節まではエペソに滞在し、その後マケドニアを通り、そこからコリントへ行って、その後どこに行くとしてもコリントの生徒たちに送り出されたいっていうのがパウロの、まあ、願いであり計画だったわけですね。ところがここではまずコリント、まあ、おそらく船でしょうね、飛行機ないですから船でしょうね、エペソからコリント、コリント、その後にマケドニア、そして再びコリント、そこから送り出されてユダヤですね、イスラエル、エルサレムの方に後に向かうわけですけれども、ユダヤに行きたいと少し変化してますね。で、彼の計画はどの時点で変更されたかは分かりません。ただ第一の手紙を書き、そしてテモテのコリント訪問の後、パウロは問題を自分で解決するためにコリントに行ったと思われます。2回目に行ったと思います。ですからこの後出てくるのは、今度あなた方のところに行くのは3度目だ。最初の伝道旅行とこの訪問があっての次行くのは3度目だっていうことと理解できますが、ですからコリントに行きましたから、それが少なくとも、その訪問が少なくとも彼の計画を変更せざるを得なくさせた理由の一つであったと言えるでしょうね。ただそれ以上詳しいことは書いてないので、まあどこかの時点でそうやってこう変わったことがあったわけです、計画が。で、17節18節のところ、そういうわけですから、この計画を立てた私がどうして軽率であり得たでしょう。それとも私の計画は人間的な計画であって、私にとってはしかりしかりは同時にいないななのでしょうか。しかし神の真実にかけて言いますが、あなた方に対する私たちの言葉はしかりと言って同時にいなというようなものではありません。そういうわけですから、この計画を立てた私がどうして軽率であり得たでしょうというこのところから、この計画もまた変更されたことが分かりますね。軽率だって言われたっていう、言われる批判があったから、そういう表現を言うわけです。自己弁護的にね。パウロの使徒権を疑い、ね、パウロとは何者だってね、疑い、その使徒権を疑い、まあ、これはユダヤ主義者たちですね。テサロニケでもね、そのユダヤ人たち、ね、パウロをこう迫害する者たちが追っかけてきて、ね、パウロ、ピリピ、テサロニケ、ベレアと行ってってこう行くわけですが、同時に彼ら追いかけてきてたわけですよね。だからそういった人たちがコリントにも入ってきたっていうのは大きな問題だったわけですけれども、パウロの使徒権を疑い彼を攻撃した人たちは、このことを理由にパウロを軽率なものだと、非難したんでしょうね。あいつは軽率なものだってね、彼のことを叱り、英語ではイエスですね、イエスと言った後で、まあ、すぐにイナ、ノーというような、ね、今入ってイエスって言ったのに、その次、ああ、やっぱしやめとく、ノーって言ったような、そのような気まぐれなやつだと言ったに違いありません。ですから彼の計画も、パウロの計画、この立てた計画も人間的なものだ。ね、彼が自分で考えて自分の願い、ただの願い的なね。まあ、願うという言葉も彼も使ってるわけですけど、でも、主の御心であるならばっていうことを言ったわけでしょ。だから彼は違うわけですから、でもこの人たちは、あいつは人間的な、ね、思いでそういう計画を立てた。だからそういうふうになってないんだって言ったんでしょうね。でもすでに見たように、パウロは器用さと誠実さと思って神様の恵みによって行動してきたわけです。そしてここでも 神の真実にかけて、神の真実にかけてっていうように、彼は自分じゃないですよ。このお方、真実なお方、フェイスフォーネス。真実なお方、主の真実に望みを置くことで、御心を大地に求めて歩んできたわけです。ですから、そんな自分の立てた計画が人間的なもの、自分がこうしたいからとかそういうものじゃなくって、ね、人間的なもの、また軽率さによって軽々しくね、変更したのでもない。あなた方が言うように、気まぐれで変えたんじゃない、その計画をね。でもないと彼は自己弁護をするわけです。そしてさらに自分のこの真実性の根拠をイエス様において19節以降のことを言っていますね。ごめんなさい。19節から22節のところ。私たち、すなわち私とシルアノとテモテトがあなた方に述べ伝えた神の子キリストイエスは、しかりと同時に稲であるような方ではありません。この方にはしかりだけがあるのです。神の約束はことごとくこの方においてしかりとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い、神に栄光を期するのです。20節までですね。ごめんなさい。旧約聖書における神様の約束は、すべてことごとくそのイエス様によってしかりとなりました。つまり、その通りになったということです。神様はご自分が預言者たちを通して告げておられたことを、御子イエス様によって成就されましたね。ですからパウロ、シルアの、これはシラスのことですが、テモテにしても彼らはこの真実なお方によって、罪許され滅びから救われた。彼ら自身もまたね。そしてこの神の子キリストイエスを述べ伝えるものとされたわけです。で、コリントの人々が、まあ私たちもそういうことです。コリントの人々が主の福音を聞くことができて、またそして救われたのは、実にそのためですよね。何にもないところから突然彼らが私たちクリスチャンになりますとは言わないわけです。違法の文化の中でね、いろんな、外国の人たちに入り混じり、道徳的にも乱れたその中で彼らが神様を信じ、この神を信じるっていうことはなかったわけですよね。ですからそのためであった。神様がそのように救いのご計画を立て、御子イエス様と御霊によってそれを実行してくださったからですよね。で、それを救いを受けたパウロたちがそれを伝えることによって、こう、コリントの人々も救われたわけですが、ですからパウロはこう、その続き、21節、21節、こう言いますね。私たちを、パウロたちですね。私たちを、あなた方、コリントの人々と一緒に、このキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。この油を注ぐとは、預言者とか王をね、任命するときに、そのようにして、油を注いで、任命したわけですけれども、神様に任命されたものです。で、それをされたのは神です。神はまた、確認の印を私たちに押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。それが彼らから出た、そのね、ただ自分たちから出た、ただ勝手なものではなくって、神様が油を注ぎ、神様がその確認の印ですね、判子を押してくださったというのは、その保証として、この救いが、この任命が神様からのものであるということを、御霊を私たちに与え、パウロたちに与えてくださることで、保証してくださったわけですよね。で、このコリントの人たちもそのようにして救われたわけです。ね、パウロが恐れおののく中で、イエス様を語っていく中で、主の御業はそのようにして起こされていたわけですよね。彼らを御霊を受けて、賜物の誇り方が間違ったわけなんですが、使い方が間違ったわけですけれども、でも彼らも御霊を受けて、ね、賜物を受けて、受けていたわけですよね。23節、私はこの命にかけて、神を証人にお呼びして言います。私がまだコリントへ行かないでいるのは、あなた方に対する思いやりのためです。私はこの命にかけ、神を証人に呼び、お呼びして言います。私がまだコリントへ行かないでいるのは、あなた方に対する思いやりのためです。 皆さん、パウロはこのことを、つまり私はこの命にかけ、このお方、この神様を証人にお呼びして言いますということを、軽い気持ちで言ったと思います？私たちは簡単にね、その神様を信じないとは、そうやって、オーマイ、ね、で、ね、アイスウェアとかって言って、もう軽々しく口に言うでしょ？でもそれは神様にとってはすんごい、気をつけないとですよね。皆さんはそうでないと思うんだけれども。で、それをいちいち神様怒ってとかじゃなくて、もうイエス様によって解決されているので、私たちそれをいちいち言ってどうこうっていうよりも、そこにイエス様を伝えるために用いたらいいんだけれども。でも、このことは軽々しく言えない。言えるっていうのは神様をそういうお方としか見てないからです。知らないっていうことですね。このお方が清くてどんだけ清いお方なのか、ね、っていうのを知らないから、こういう、そういったことが出るわけです。パウロは知らないから、もう自分の命にかけてね、で、この方を証人としてね、ウィットネスとしてね、こうやって言うよって言うんではないわけです。それがどれだけの、こう、なんですかね、おごそかなことっていうか、恐れ多いっていうか、ね、っていうのを分かりつつ、こう言うわけです。パウロのその、何ですか、本気度っていうか、真剣さが伝わってくるでしょ？神様を証人に呼ぶということは、すべてご存知のお方に、自分の今までの心の中も、その行いも見られて大丈夫っていうことです。変な自信を持ってね、自分を誇るためじゃないですよ。でも、このお方の前に歩んでいたからこそ、そう言えること。自分の彼のうちに偽りがない。ね。偽りがなく人間的なやましい思いがないからそのように言えるわけでしょ。皆さん下手に言えないでしょ、そんなこと。本気さが伝わってきますよね。で、そのようにして自分がまだコリントに行かないでいる、いるのは、その理由として彼が言ったのは、コリントの生徒たちに対する思いやりだ。それが私の心です。まだ行かないのはそのためです。パウロを非難する人たちは、彼がまだ来ていない、それを持ってきて、ね、彼に対する批判に使ったわけですよね。人間的だってね、軽率だって言ってね、だからダメなんだみたいにそうやって言ったわけですが、でもパウロとしては、そんな彼らに対する思いやりのためにまだ行かないでいたっていうんです。なぜそうなのか。それはパウロの書いた手紙の第一の手紙、また彼自身の2回目のコリント訪問にもかかわらず、自分たちの非を認めないコリントの人々。この時点ではテトスが良い知らせを持ってきたので、彼らはそう認めたってありますよ。でも、それまでは、パウロは、ね、ずっと彼らがどうなったのかってこう、心配してたわけですよね。だから、マケドニアまで行ったって最初のところで説明しましたけれど、でも自分たちの非を認めないコリントの人々に悔い改める機会を与えるためでした。主に立ち返る機会を。今日の続きの2章また次週見ますが、2章を見るとパウロはその2回目のコリント訪問が人々を悲しませるようなもの、ペインって英語では訳されていますが、彼らを悲しませるようなものであったと言ってますね。厳しいことを言ったんだと思います。彼らの厳しいというのもないことじゃないですよ。彼らの現実を責めたんだと思いますよね。また彼はその後に涙ながらに手紙を書いたというんです。皆さん、涙ながらに手紙を書いたのいつですか？メール、Eメールでもいいんですが、誰かのことを思い、本当にケアする思いで、でもその人が分かっていない、このままではどうにかなってしまうっていう、本当にそのケアする心から涙ながらに手紙を書いたことってあります？パウロはね、そういう人であったわけです。コリントの人々を思うと本当に涙ながらに手紙を書いた。で、その手紙は今日失われているので、ね、失われててよかったのかもしれない。ね、内容としては。ね、で、厳しいこと言ってますからね。でも、ね、いずれにしてもパウロはコリントの人々を憎むからそうやって、ね、訪問したり、手紙を書いたと思います？彼らを愛するからこそですよね。彼らを愛するからこそ、彼らの高ぶり、彼らの自己中心、彼らの不貧困といったその罪を指摘したわけです。 救われた後もそのこの世と一緒に歩んではいけませんよ。コリントっていうのはじゃあ本当に、ね、私たちもね、もっとクリスチャンの、ね、中で生きてたらね、私はとかって言うかもしれない。コリントなんかもう本当にまさに異教の、ね、その町だったわけでしょ。おそらく今よりももう本当に あからさまに、ね、そういった罪の歩みが行われてたわけですよね。そのことを本当にパウロは彼らを愛するからこそ彼らの罪を指摘した。そこから立ち返るためです。それによって彼らが主に立ち返り、ね、自分を愛して、ね、自分を何者かと思い自分を愛して自分自身を中心として生きていくんではなくって、主を愛し自分を否定して主を愛し、この方に信頼して、この方が救い主だったらこの方が言うことに 100% 従うべきでしょ。でなかったら私が救い主なわけです。私が長なわけです。私がリーダーなわけですよね。だからもし私たちのうちでもそうでなかったとしたら、結局私たちはこの方の言ってること、この方の命令に対して退けるということは、私が王であり私が中心ということでしょ。でそれではダメだってパウロはそのことを、告げるわけですよね。ですからパウロは、私がまだコリントに行かないでいるのはあなた方に対する思いやりのためですと言った後、24節このように言ってますね。私たちはあなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために働く協力者です。あなた方は信仰に固く立っているからです。パウロの心、彼の思いやりを理解せず、彼を攻撃した人々は、パウロが自分たちの信仰を支配しようとしている。ね、こうやっていろんなこと言ってくるのは、自分たちの信仰をね、コントロールしようとしている。と、彼を非難したわけです。でもそうではない。それは彼らが罪を離れて、罪を離れ、主に許されることで、主の喜びに満たされるためであったわけですよね。ですから彼は、私たちは、ね、あなた方の喜びのために働く協力者ですよ。あなた方の信仰をコントロールしたいんじゃなくて、あなた方が本当にこの真の喜び、主の喜びに満たされるため、その喜びによって生きるために働く協力者に過ぎないですよ。言ってみたら、あなた方自身の救いをあなた方にある意味かかってるわけですよね。私たちそれを助けることはできます。その喜びのためにね、協力することはできるんだけど、あなた方がそれに、あ、そうだって言って自分自らも主に近づこうとしなかったら、パウロは救えない。どこまでも彼は協力者、神様の協力者であって、でもこれはあなた方のためですよ。このように私が言うのは、苦しめるためじゃなくて喜びのためですよって。このことはとても大事ですよね。もちろん中には人々の信仰を支配しようとして、コントロールしようとして、これしなさい、あれしなさい、ね、これはダメ、あれはダメっていう人々もいます。今の教会の中でもいます。立法的な考えの人ですね。もうクリスチャンになったんだからこうしなさい、ね、こうあれしなさいってね。見極めは難しい時はありますよ。で、パウロのこの時で言うならば、ユダヤ主義者たちがまさにそうであったわけです。人々のね、信仰をコントロールしようとしたわけですよね。でも、パウロのように、主の恵みに生きる者として、私たちが互いに、ね、このようにパウロがしてて、私たちが互いにその御言葉を通してですよ、私があなた好きじゃないからね、あなたこれやめなさいとかじゃなくって、本当に主の全体のこと、神、体のことを考えて愛を持って言うっていうことですが、互いに戒め合い、また私たちが、あ、自分はこんなところが弱いんです、自分はこんなところが自己中心なんです、助けが必要です、罪を告白し合うのは実に許されるためですね。だから隠してはいけない。だから装っていい人で教会に行って、で、いいことあるよ、教会来たらあるよっていうアプローチをしちゃうと、自分のそういったところが出せなくなる。そうするとさらに隠さないといけないから装うんだけれども、そうしてると本当に内側が取り扱われないゆえに、何十年経っても私たちは同じまま。でもそれの外側よそっている部分がどんどん取り去られてできなくなってくると、ああ全然救いの喜びもないゆえに、ああもうダメですねって言って、もう主から離れてしまう、または自分を価値がないって言って、そのように、ね、その救いの喜びを失ってしまう。そうではない。主に許されるため、 なぜなら神の御子イエス様が私たちの一切の罪を背負い十字架にかかって死なれることで、私たちの罪の問題はもうすでに解決してくださったからですね。過去のことにおいてだけではなくて、今日もそうですし、これからのことももうイエス様が全部背負って解決してくださった。でもそのことを私たちの方でもしっかりと受け止めて、私じゃない、この方なんだって、この救い主のもとに行くことがないと許されてるのに、ああ私はまだね、あの人はとか、そういった苦い思いのままに生きてしまうわけですよね。でもそうではない、もう主は解決してくださった。彼を救い主と信じる者、そのようにして彼を愛し信頼する者は終わりの日に神様の裁きを受けて永遠の滅び、ね、硫黄と火の池としてのこの地獄に入れられることは決してないんです。この方と共にいる者は、この方を信頼しこの方を愛する者にはその裁き、地獄はない。むしろそのようなものを主はご自分のおられるところ、つまり天の御国へと迎え入れてくださる。ご自分を信じるものですよ、信頼し愛するものですよ。完全でなくても、そういった意味で完全ではなくても、その信仰その愛がありますか皆さん。神様から見て、あ、分かってる、イエス様は救い主でしょ、そういう知識を私は持ってる、私はこういう正しい生き方、あそこまで罪は犯してないって、そういう態度じゃなくて、あなただけが救い主でて、その信仰、その愛を持ってますか。で、これを認められるか、イエス様がそれを認めてくださるかが、私たちの救いの最終的どうかですよ。知らないって言われる人はどれだけ、いや私はそう思うんだけどね、神様に同意しない、そこじゃない、イエス様へのとのこの愛の関係ですよね。ではどうでしょう、もしパウロがそのことを頭に置きな、もしパウロがコリントの人々の罪の問題を指摘することなく、彼らに自分の心の欲するままにしたいようにさせていたらどうなっていたと思います。コリントの人々、何も言わない、言ったらみんなに嫌われるから、そのようにして彼らの心は高ぶったまま、自分自身を誇った状態で、彼らのイエス様への信仰はどうなっていたでしょう。イエス様への信頼はそのようにして深められていったと思います。皆さん、あなた自身が私はできる、私は賢い、私は正しいと思っている時に、このお方により頼みますか。コリントの人々はそんな状態だったでしょ。責めてるんじゃないでしょ。皆さん、普通に考えてくださいね。その状態で彼らが、ああ、イエス様だよな。この方の私のために死んでくださったんだよなって、この方への愛、信頼を深めたと思います。何もほったらかしの状態で。主の十字架の前にいつもへり下り、そこで流された主の血潮に心から感謝することで、裂かれた体でイエス様の血に感謝することで、この世の何者を、他の何者よりもこの方を愛し、心から主に従う者へと彼らが変えられていったと思います。パウロがこのような苦しみを経験することなく、パウロが涙ながらに彼らの罪を指摘することなく、そのままにしておいて、彼らがそのようにして勝手に聖なる者へとなっていったと思います。イエス様をいよいよ信じる者となったと思いますか。イエス様はご自分の前に置かれた喜びのゆえに十字架の苦しみを忍ばれた、耐え忍ばれたわけですが、その喜びとは実に私たち罪人の救いの喜びのことですね。イエス様は十字架を喜びとして、ああ、じゃあ十字架に向かおうじゃなくって、この十字架を通して自分の苦しみを通して救いが罪人に与えられる、信じるだけで救われる、これを見てそれを喜びとして、私たちの救いを喜びとして、イエス様は十字架を耐え忍ばれた。パウロはこの主の愛を知った時に、知ってそれに生かされることで、彼もまたコリントの人々の喜び、彼らの救いのために苦しみに耐えるんですよ。忍耐が問われますね。一人では弱いか、私たちは一緒にいるんでしょ。祈りが必要なんでしょ。励まし合い、互いに励まし合い、それが大事なわけですよね。でもそのようにして互い、ね、苦しみに耐えながら、でも清さと神様から来る誠実さとを持って、この方の恵みによって行動していく。パウロはそのように行動したわけじゃないですか。彼らの信仰を コントロール支配するためではなくって、そのことを通して彼らがこんなに素晴らしいイエス様に近づけられることで、このお方の喜び、目の前の一時的なそういった喜びじゃなくて、本当に、ああ自分はこんな神様に愛されて許されて、もう天の御国の永遠の命が与えられて、この喜びに満たされるためですよね。神様は同じように同じことを私たちにもこうしてくださるわけです。それは自分の罪、自己中心性が示されることを意味するゆえに、私たちにとってはそのこと自体は喜ばしいことではないですね。皆さん、御言葉の前に出るときにね、耳が痛いでしょ。わかります。この愛を抜きにしたら本当に耳が痛いと思いますよ。こうしなさい、ああしなさいって言われているときにね、この愛を前提として愛のゆえにっていうのが理解してなくって、ああこうしないとああしないとって言ったら、もう全然ダメだと思いますよ。ね、愛を中心にしても神を愛し、ね、全身全霊をもって神を愛し隣人を愛しなさいって言った時にどうです？皆さん、私はそうだって言える人がいますか？言える人はただ自己満足で言ってるだけでしょうね。言えないんですよね。ですから御言葉の前で、主の前に出ると、そういった意味での自分の弱さ、欠け、自己中心性は見せられる。そしてそのこと自体は喜ばしくものではない。でも自分がそのようなものであることを認めて、主の前に、十字架の前にへり下るならば、いつもそこに主の許しと慰めがあるわけです。だから私が来た、だから私があなたの罪をあがなった。だから私があなたを生かすもの。私の御霊、私の霊によって、私の御言葉によって歩むならば、あなたは義の歩みへと向かいますよ。でも私を離れては、どんな実を結ぶことはできない。離れた状態、私たちが実を結んだって言ってるのは、本当にただ自分で言ってるだけ。その実は残らない。でもイエス様にアバイドしているなら、とどまっているならば、一緒にいるならば、イエス様がそのような歩みをさせてくださるし、イエス様が実を結ばしてくださる。その意味で許しと慰めはいつもそこにある。それが主の福音だからですね。良い知らせ、グッドニュースだからです。そしてこの福音こそ私たちに真の喜びを与える。あ、そうなんですね。私じゃないんです。もうイエス様成し遂げてください。イエス様なんですね。その喜びを与えることで、あ、この方に従いたい。従順、イエス様、キリストに従順なものへと内側から変えられていく。福音によってですね。福音を信じ、イエス様により頼むことで、このお方により頼むことで、日々、主の恵みに生かされようではありませんか。お祈りしましょう。